なたのお口を守りたーい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月は倉敷歯科医師会センター部委員の来栖律子さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
この間11月の14日でしたっけ、
はい、
行われました歯の健康フェア第45回ということでお邪魔をさせていただきまして、
ありがとうございます。
本当にあの去年も、まあ、そのコロナ禍で、まあ、それこそスマホさんがねお話をされたと思うんですけれども、はい、去年だったっけ、去年ですよね、
はい、
ですよね。その時もお話ししたんですが、1回で検温をして、クレさんどこにいらっしゃったんですか、当日は。
私いいですよ、あのその時は、はい、申し訳ないんですけど、
どうでもないですよ、はい、
違う委員をしていて、
いいです、
はい、そちらの方はお手伝いしてなかったの で、
じゃあ僕が説明しますね、はい、すまラジオ聞いてる方にもね、はい、1階で検温してで3階に上って、去年もそうだったんですけど部屋に通されまして、で消毒済みのペンとそして紙を渡されて、で座席に1個空きで座って、で、まあ、その健康状態のチェックですよね。でこれはバーッとして、そしてその紙を提出してペンも返して、そうすると首からぶら下げるなんかちょっとあの参加者っていうのをいただけるんですよ。それが多分そういった検温が終わってますよという証拠だと思うんですけれどもね、はい、そして、このプラザホールですかね、5階だったかな、その講演会がある会場に行くという、はい、完璧でしたね。
ありがとうございます。
いやすごいなっていう、そして、大原美術館の柳沢秀樹さんの、講演会を聞くということで、はい、会場すごいほぼ一個空けだったんですけれども、まあ、はい、結構埋まってまして、
はい、たくさん来ていただいてありがとうございます、う
ん、どんな皆さん的にはどんな感想をお持ちでしたか、やって、
うん、そうですね、はい、今回はあの、うん、コロナ禍ということでもっと催しを他にもね、いろいろした、
はい、
いいという思いはありましたけど、うんうん、ちょっと規模を縮小してさせていただいたので、はい、メインがこの講演会になりました、うん、でそちらの方はたくさん来ていただいたんですけど、どうしてもその他の方面では、あの毎年子どもさんとかがね、あの楽しみにしてる、はい、いろんなあの工作じゃないけど、うん、体験コーナーとかもあったんですけど、はい、それができなかったのがちょっと残念です、
うん、
はい、
でもまあ講演会以外にも規模を縮小してでもあります。それこそほら前に出ていただいた歩美先生なんかもマタニティ歯科教室とかね、
はい、そうです、新しい試みでやっております、う
ん、ねえ、これは、クルスさんもここをお手伝いされたという、
はい、手伝わせていただきました。はい、
伊藤市長も来られてお話を聞いてくださったっていう、はい、
伊藤市長も、ね、あのその妊娠の歯肉炎とかあるんですけど、
歯肉炎か、はい、
その妊娠期に起こるっていう特徴があるんですが、うん、
はい、
そういうお話も初めて聞いたっていう感じで聞いていただいて、今倉敷市で、うん、妊婦健診っていうのを、
はい、
あの倉敷市の補助を得てやらせていただいてるんですが、
はい、
はい、うん、伊藤市長自身もまだ、うん、知らなかったことが、うん、あったっていうことで、私たちの中でももっとちょっとこう広めていったらいいかなっていうふうなお話が、
うん、そうですね、はい、このマタニティ歯科という言葉も僕は恥ずかしながら前回初めて知った感じでして、ただもちろん言葉とかね取り組みっていうのはずいぶん前からあるんでしょうけれども、
はい、
その担当いわゆるその、ね、妊娠されてる方じゃなくて周りの家族がこういったマタニティ歯科という言葉を知ってるようになったら一番いいですよね。
そうですね、
うん、はい、ぜひぜひ、まあ、今後ともねチェックしていただきたいなと思いますけれども、その他にも歯科相談とかあと歯並び相談、手洗い講座などなど、あとサンベジプロジェクト、ここら辺もね力が入っておりました、はい、健康倉敷21かぶせ物ができるまでオーラルフレイルって何っていう、まあ、なんとなくもうこのコーナーを聞いていただいている方が現地でこう見ていただくとより分かるようなね、
はい、
今まで話題に上がったことがたくさんこう登場していた、歯の健康フェアだったんじゃないかなと思っております、まあ倉敷健康福祉プラザで行われましたけれども、講演会を聞かれた方とかね行かれた方々またね感想がありましたらぜひこのコーナー宛てに送っていただけたらなと思うんですが、クルスさん今日は、はい、まあ、そういったお話とあとどんなお話を今日はしていただける感じですか。
はい、うん、今まで あんまりテーマに登ってなかったので入れ歯の話をしたいと思って今日来たんです。
入れ歯か、はいはい、入れ歯っていうと、まあ、僕らが子供の頃おじいちゃんとか、
そうですね、私も本当にそのおじいちゃんおばあちゃんとかで見られてることが一番身近
な感じですよね。
体験って言ったらいいですけど、目にするところですかね。
そうそうそうそう、もう子供心にちょっとびっくりするっていう ね、
あの置いてあったらね、
おじいちゃん
子供が取れてるよっていうね、
歯だけじゃない歯茎も取れてるよっていう、
そうです、
なんかありましたよ。
本当にあの思ってた通りのそこなんで、うん、そういう感じです
よね。そういう感じですよね、はい、今日は特にどんなお話を入れ歯で、
そうですね、うん、あ、一つ先ほど あの、うん、歯の健康フェアで、はい、歯の健康相談も結構来られてたんですね、
はい、
なのでなかなか今ね病院の受診控えとか歯医者さんの方も、うんうん、やっぱちょっと遠慮されてる方もおられると思うんですよ。
なるほど、はい、
で、まあ、私も歯医者をしていて、うん、やはり入れ歯っていうものに対する、うん、おじいちゃんおばあちゃんからの、はい、まああんまりいいイメージがないんじゃないかなと思って、
まあ、確かにね、おっしゃること分かります。で、はい、う
ん、他人がしてるのはそれほどでもないですけど、うんうんうん、いざ自分が歯がだんだんなくなってきた時の患者さん の、 あの精神的な恐怖感ですね、うんうん、なんかそういうのを見てると、
そういうのがあるんだ、やっぱそうでしょうね、うん、
入れ歯に対する患者さんの思いが結構なんて言うんでしょう、うん、歯医者さんでこう気軽に相談できるような感じじゃ、そうかかっててこう徐々に入れ歯になるんだったら、まあ、うん、患者さんも納得していかれるんでしょうけど、うん、結構ほったらかしになって食べるところがない方も結構突然来られるので、もうそういう時は本当になんて言うんでしょう、
ショック、
もう、まあ、それまでも我慢してたのもあるけど、歯医者さんに本当になんか勇気を振り絞ってくるような感じの、緊張してこられる人を見ると、もうそこまで思い詰めるほどのものじゃないんじゃないかなと思っていう話ができればいいなと思ってきました。
嬉しいです。いや、僕もね、はい、そのなるべく、まあ、ちょっとまあこういうコーナー担当してるんですけど、なるべく歯医者さんには行ってないんですよ。なるべく行ってないという変な話ですけど、
まあね、
でそのまあ、みんなそう、それに近いと思うんですよ。
すごい思います。
よくないけど、でね、やっぱりその奥歯が実は一本なくて、
はい、
でこれもなんとかしたいけど、まあ、結局これもね、
はい、お金も
かかる、ね、ありがとうございます、これをちゃんと略していただいてで、ちょっとまあいろいろ考える。でもそうしたら、はい、ある日突然僕も、はい、入れ歯って言われるんだろうなと思うわけです。
そうですよね、
想像
するんですよ、膨らまして、
そう
来られる方
が。意外にこの入れ歯についての話っていうのはなかなかあんまりされないでしょ。
まだ身内ならそうですけど、友達同士でどんな入れ歯って見せることないですよね、まず。
そう、聞いたことない、
私はこんなみたいな。
ないそんなの、うん、
なので、うん、もうちょっとこうなんか気軽に喋ることが、
ね、
はい、やっぱ恥ずかしいとか、で歯医者に行くのも、うん、もう私の歯は多いよなみたいな感じなのと、初めて来られた方とかは ものすごい緊張して来られるんですね。もう結構ボロボロな状態な方が多いですけど、そういう場合、
ね、我慢していくからね、はい、うん、本当は今日はちょっとその入れ歯の、はい、まあ、分かりやすく例えばいいところと、
あ、そうですね、
そして、まあ、まあ入れ歯の悪いところって言うと変だけど、はい、長所と短所っていうのをちょっと教えていただけたらなと思います、
は
い、
簡単ですけど、
うん、そうですね、分かりやすくこう、はい、
はい、
はい、うん、すごい簡単だったらびっくりしますけど僕も、はい、はい、
入れ歯のまずいいところって私思うのは、う
ん、どこですか。
選択肢が広い、たとえ1本なくなっても入ります。2本でも入れられます。
あ、そういうことですか、
はい、
はいはいはい、
どんな形でも対応できる、
バリエーションが
豊かなんですね。そうですね、だから結構患者さんがどうしたらいいんじゃろうって言った時に、うんうん、どんな人でも入りますよって。
あ、それ嬉しいですね。
はい、まあ、申し訳ないけど交通事故とか、まあ、すごい骨とかああいう何かない限り、うん、まあ、普通に
の口の形だったら入りますよ、
はい、
あ、そんなもんなんだ入れ歯って、はい、
なので一本なくなっても入れ歯を選択化される方もおられます。
うーん、
はい、一本だけの入れ歯もできる。
あ、そう、一本だけもあるの。
はい、って患者さんによく言われるんですよ。いいですよ、一本だけ入れても、ただし、まあ、 後で言われますけど、うん、それなりに、うん、あの欠点もありますけど、あ、まあ、簡単に入れられて、そんなにあのすごい回数をかけて作るものでもないし、うん、型を取って、うん、最低早いものでは2週間から3週間ぐらいでもできるので、
それはでも長所ですよね、
はい、何かこうおめでたい席とか前歯がないと、今マスクだからね結構ね困らないとは思いますけど、
前歯もいけるんだ、はい、そりゃそうよね、
困ったら簡単にできるっていうのはとてもいればの長所だと思うんですよ。
よくあの言葉で、はい、そういればとかって聞くじゃないですか。
あ、そうですそうです。
あれ本当にあるんですか。あるというか全部いればってこと。
そういればはあの、まあ、専門用語では葬儀師って言いますけど、うん、はい、あの、ありますあります。全部歯の状態、歯がない状態ですね、
うんうんうん、はい、へえ、じゃあ一本からでもいけるし全部もいけるよという、
はい、ものすごく広くないですかねって思うんですよ。
広いですね。気軽な感じもするしね。
気軽な感じで入れられませんかねと思うんですけど、
すごいいい、それいい点ですよ、
はい
はい、
それと、うん、あの、まあ、そのいわゆるかぶせとかに比べたら、はい、先ほど言われたこれですね。
あ、これがね、お金ね、はい、今度僕が説明してますけど、ね、はい、これね、
比較的、うん、まあ、あのその形とかにもよっても、うん、かぶせとかに比べれば、うん、負担が少ないと思います。
そうですよ、絶対そうだと思います、
はい、
かぶせはまあまあするでしょう。だ
って、はい、でたまにその入れ歯ですごいお金がかかるんじゃないかっていう、あ、まあ、保険がちゃんと効くんですけど、はいはい、心配されてこられる方がいるので、
はい、
かぶせとかを使う、うん、するよりは安く済む方法です。
なるほどね、はい、そこもいい点ですね、
はいはい、それと、うん、まず入れ歯を試してみて、うん、とても嫌だなと思った場合、
はい、
その違う次の選択肢に行けるんですよ。
ほうほう
ほう。一回、まあ、あの歯を削ってつなげるとか、かぶせに、うんうん、その1本だけない場合は両隣の歯を削ってかぶせをしたりするんですけど、うんうん、その場合は後戻りはできませんけど、うん、1回やってこれはちょっとって思ったら、うん、その形にもすることもできる。
そうか、だからさっき言ったように例えばちょっと急いでると、はい、2週間後に必要だと、まあ、1ヶ月後でもいいや、はい、でそのためにしますよと、でそれをし終わった後、
はい、
いや、 やっぱちょっとあれだからちゃんと被せにしたいっていうのも OK ってこと。
そうですね。
ああ、それはいいじゃん。
はい。で、まあ、入れ歯を入れた感覚と比べることもできる。
おお、そうですね。
まあ、ちょっとお金はね、両方するとかかりますけど。
はいはいはい
はい。はい。
ものすごい手軽じゃないですか。
と思うんですけどね。
うんうん。ただちょっとあんまりねそういう情報がないからね。言うのも恥ずかしい。
まあね、積極的に進めるようなものじゃ
ではないでしょ。
あの、申し訳ないけど歯を大切にしてほしいっていうのはあるんですけど。
それは前提ですからね。
はい、ですけど、
うん。どんどんしましょうってわけじゃない。
そうなんですよ。入れ歯をどんどんしましょうじゃなくて。
ないね。はい、
はい、
これいい点。
はい、いい点ですね。
で、そのじゃあ良くない点もあるわけで、はい、弱点もあるわけですよね。
そうですね。
これは何ですか。
弱点はもう一番はあの入れ歯を入れることに対する口の中に異物が入るっていう異物感ですね、うん、皆さんやっぱり。
あ、それはやっぱりあるのか。お、異物感。
はい、自分のものではかぶせの場合は比較的自分の歯のような感触、うん、あとインプラントも自分の歯のように使いますが、
う
ん、入れ歯は、うん、その歯茎に乗っけた形でバネをつけたりして入れるものなので、うん、どうしても大きくなります。1本だけでも。
え、あれバネが入ってるの。
はい、バネをつけたり、あ、そう入ればはないですけど。お、
あ、バネが入ってるんですか。
はい、バネでパチって止める感じになります。
あ、こういう感じがパチパチって、
まあちょっとね
ごめんなさい、言わんでいいですか、はい、パチパチって止めるやつがあるん
です。
そういう感じなんだ、あれは。
はい、歯にね。
そうか。そう、
でもそんな感じなんですよ。
あ、パチっていくんだ、
はい、うん、でも逆に言いたいのは、うん、パチッパチと一緒で、うんうん、道具だと思ってほしいんですね、
はいはいはい、
どっちかというと、うん、
なるほど、
あの、はい、自分が使う歯の道具、うん、だからつまり、うんうんうん、使いこなさないといけない。
あ、それ大事な意識改革ですね、
はい、
そうですね。歯ではないよと、
うん、
歯道具だと使いこなしましょうと。
自分の歯ではやっぱ欠点が同じく、やっぱり噛んでみて、あと異物感の他に、うん、欠点の一つは当たり前なことなんですけど自分の歯ではない
あ、そう、ね、
ので、
う
ん、同じようには噛めないです。
はいはい、あ、はい、噛めない。でも、まあ、道具として使いこなせばいいかな、
は
い、
使うことができるものなので。ほうほう
ほう、
はい、
あとは弱点はある。
あと弱点はね、はい、やっぱりあの、なんですかね、 調整が必要なんですね。歯医者さんとの関わりで、痛みが出たり、差し歯とかだと入れたらもういくらでもすぐその次の日から使えますが、うんうんうん、入れてみた後に痛くて噛めんとか、うまくものが噛めんとか、
微調整が、
はい、うんうん、それでしばらく通われる方がおられますので、
まあ、でもそれは通って、はい、でもしかしたらその通っていい感じになっても1年後2年後にもうちょっと調整がいるかもしれない。
そうなんです、そうなんです、うん、あと痩せたりしても歯茎が ね、まあ、体と一緒で歯茎も痩せますから、うんうんうん、あの物が入ってくるとやっぱ作り替えが必要な時もあります、
うんうん、
はい。
他に何かあります？そんな感じ？
あとね、うん、それは患者さんに言いたいことなんですけど、はい、調整が回数が必要になると皆さん遠慮されるんですね。
あ、
あんまりこう訴え、何回もここ痛いって言ったら次ここ痛いってくると、
遠慮しますって、そりゃ
すいません、何回も調整に来てみたいなのを言われるんですけど、あの道具なので、
はいはい、
ここの調子が悪いんですっていう風に、あの全然問題なく
言っても大丈夫、
言っていただきたいし、
はい、
あと何ですかね、よく、前作った入れ歯が調子が悪かったとかいう話とかもしていただくと、
はい、
うん、私たち歯科医師にはとても、うん、あの情報になります。
うん、調整がそれを見てまた
前の時こんな感じでしたっていうと、作る時にあ、じゃあこういう感じで気をつけようとか、やっぱあの、なんていうのよ、入れ歯自体がもう個人のもの、なんて言うんだっけ、
うん、個人のもの、
オーダーメイド、
あ、オーダーメイド、そうか、一人一人へのオーダーメイドですもんね、
うん、だからみんな違うんですよね、
うんうんうんうん、
だからその同じようには作れないんです、うんうん、で歯の状態残り方によってもあるので、うんうん、まあ一人の人がすごい入れ歯で噛めるって言っても歯の残り方によってはまた違うかもしれないので、そこがまた難しいとは思いますが、はい。
でもそんな感じです、その短所っていうのも。
そうですね。
ああ、そうなんだ。なんか、まあ、もちろんさっきおっしゃったように一番大事なのは歯を大事にすることですけど、
はい、そうです、そうです、
ちょっと入れ歯に対するハードルがちょっと下がりました。
はい、そう言っていただけると、
うん、
はい、ちょっと悩んでる人が相談できたらなって思い、近くの歯医者さんに、
そうですね、
できますかっていう、
うん、
行こうか行かないかなとか思ってる人に、うん、届けられたらいいなと思って、
うん、そうですね、はい、ぜひちょっとじゃあ お気軽にかかりつけ、もしくはお近くの歯医者さんに、
そうですね、
ちょっと入れ歯について相談したいんですけどということで、
はい、
ね、お出かけになっていただけたらなという感じがしております。いや、ちょっとこうビジョンがあります、僕もね、将来的に、はい、そうということで、いや、歯を大事にしますけどね、まずはね、は
い、お願いします、
はい、あなたのお口を守りたいということで、今月はちょっとこう入れ歯についてのお話を伺いました。倉敷歯科、倉敷歯科医師会センター部委員のおくるすりつこさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。